強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長ならポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに経営コンサルタントの松下正則さんにお越しいただいております。松下さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回はですね、前回少しご説明いただきました、どうすればアルバイトの人が働きたいと思う職場になるかということについてお伺いさせていただければと思います。
はい、この、今回ご紹介いただいているその店長のためのスタッフが辞めないお店の作り方という本の第一章が、それの走りですかね、のことについて書いてるんですけども、そもそもスタッフが辞めないというお店の一番の特徴というのは、イメージがいい店なんですよね。イメージっていう言い方をすると非常に概念的で抽象的でざっくりになってしまうんですけども、ここのお店で働き続けたいなという気持ちに、日々いろんな細かいことの店長からの声掛けであるとかアプローチ、それからお店のそのスタッフたちに対するその評価とか褒め言葉とかの一つ一つのその行動がそのイメージを作り上げます。スタッフにとってこのお店で働き続けたいなという気持ちにさせる行動をし続けることで、当然スタッフたちは辞めませんし、笑顔になりますし元気になりますから、それで作られていくお店のイメージは、今度お客様とか、外からそのお店を見ているアルバイトを探している人たちにとって、あ、この店でアルバイトしてみたいなっていう気持ちにさせる根本になるんですね。だからスタッフが辞めない店、人不足にならずにその困らない店っていうのは、基本的にイメージのいい店なんです。でこの本ではその1章から8章まで、じゃあどうすればイメージが向上していくのかというノウハウをずっとご紹介をさせていただいているんですけど、第1章はもうそもそもその新人を募集する時のイメージ作りがテーマになっています。前回もお話をしましたけれども、イメージのいい店、スタッフが辞めない店というのは、スタッフの半分がスタッフの友達、私にスタッフがこの店いいよって紹介をしているケースがもう非常に多いんですね。アルバイトをしているスタッフは学生とかフリーターもちろんいますけれども、嫌な職場に自分の友達を引き込むことができないですよね。嫌な職場だったらば引き込んだ後、お前なんちゅうとこ紹介したんやって言われるのがオチなんで、友達失ってしまうかもしれません。で、自慢ができるこの店いいぞと、店長もいいし、なかなかいろいろ成長できるし勉強できるよっていうところだったらば紹介したくなる。だからそういう店作りをしていくこと、紹介したくなる店作りをすることっていうのはすごく重要なんですよね。一方で残りの半分はというと、元お客様、そのお店を利用されたお客様がこの店で働きたいなという気持ちにさせるというのが、ポイントになっています。当然店長やスタッフの方もこのお客さんいいぞ、うちで働いてもらいたいなっていうお客様には声をかけるという習慣を持っています。なかなか客席でお客様として行った時にそのお店からスカウトされるっていう経験ってほとんどないと思いますけれども、スタッフが辞めないお店っていうのはそれをやってるんですね。積極的に声をかけられたお客様もそのお店いいなと思っているので、店長から一緒に働きませんかって言われると嬉しいんですよね。で、他の仕事をやっていたら無理な場合ももちろんありますけれども、ちょうどアルバイトを探していた、パートを探していた人にとってはもう極端な言い方すると天にも昇る気持ちになるので、もうぜひって。だからスタッフが辞めたお店は当然のことながらアルバイト募集中という告知もそんな出してるわけではないし、小さく出してる場合がもちろんありますけれども、大々的に媒体告知をすることがまずない、お金もかからない、手書きのポスターをちょこっと置いてるぐらい、年間のアルバイト募集コストゼロという店がゼロにあります。それだけでも年間で何十万とかかってるお店からすると利益に大きな差が出ます。というところがやっぱりイメージを高めていくということの一番大きなポイントなんですね。
それからもう一つ松下さんの本で気になったのが、応募者もお客様と考えているっていうポイントですね。
そうなんですよね。先ほどの元お客様というところにもちょっとリンクしてくるんですけれども、採用の仕方を間違ってたりとか面接の仕方を間違ってしまうと嫌な不採用をしてしまうことがあります。当然店長の基準に合わないというお客様が面接に来る場合もあります。それは仕方のないこと、本当はそれも防ぐことはできるんですけど、大きな意味ではやっぱりそういう方も来られます。どういうお断りの仕方をするかというのも 同じなんですよね。で、嫌な断り方をしていると、そのお客様ってお店の周辺に住んでる方が多いので、もう二度とそのお店にお客様として来てくれなくなる。不採用にはなったけれども、また採用されるチャンスがあるかもしれないからと、明日またお客様で来てくれるような接し方をやっぱり店長がしていくこと、ではまあスタッフがしていくことが重要だなと思います。これ人不足にあいでる状態だったらなかなかそこまでの余裕は持てないので、お断りをするにしろ何にしろ、やっぱり応募者自身もお客様なんだという意識を持つことも大切です。もっとちょっと言い方を変えると、例えば予約の電話をするときに、予約を団体の予約をお願いしたいんですけどって言ったら、みんなありがとうございますってきっと返事すると思うんですけども、忙しいときにもうそれができるかもしれません。でも例えば忙しいときに、すいません、アルバイトの面接行きたいんですけどって言うと、急に態度が変わって、面接ですか、ちょっと忙しいんで後にしてくださいっていうような言い方をするような店もあったりとかします。その人はきっともうお客さんとしても来てくれないですよね。スタッフが辞めないお店というのは、もう応募してくる方もお客様なんだと、もし不採用になっても明日からもお客様なんだと、いい噂が流れるような循環を作ってますね。一つのお店の商圏って非常に狭いもんですから、一つのお店の商圏のすぐ近所で嫌われてしまうと、そのお店の将来どんどん売り上げが下がってしまいます。アルバイトもお客様も一緒なんだということを分かっている店長に私はしていきたいなと思っていますね。
はい、確かに飲食店っていうのは近所に悪い評判立っちゃうとすごく響きますよね。
案外その悪い噂が立ってるということを店長気づいてないことが多いんですよね。それも電話の応対一つ、接客一生懸命やってても結局アルバイトの希望者に対する応対一つでそれは出ますし、おそらくそういう態度を取ってると店舗の中でもちょっとした態度行動にそれは出ちゃってる場合もありますよね。
それからもう一つの工夫として、年間通して募集をするっていうことも一つの工夫なんでしょうか。
そうなんですね。これはあまりご理解をいただけないことがよく多いんですけれども、一年中ずっと募集、募集をかけるわけじゃなくて、ある一定のレベルの人数を保ちながら、いい人が来たら、人が多くてもやっぱり採用することがとっても大切なんですね。なぜかというと、だいたい2月3月に集中して募集をかけたりとか、あと夏休み前に集中して募集をかけることが多いんですね。例えば2月3月だったらば、3月の末に大学生たちが辞めてしまって、4月以降に新人だけのお店になってしまうことがよくあるんです。お店のレベルがドンと下がってしまいます。で、当然2月3月に集中してアルバイトを入れると、その時期の人件費ものすごく膨大な数になります。で、同時にたくさんの人数を同時に教育しないといけないですから、効率も非常に悪いです。1年間を通して薄く採用していって、必要人数をほんの少しオーバー前後するぐらいの状態を保っておけばですね、年間数字ってお店のレベルが安定するんですね。これがとっても重要なんです。そこに気づいていない店長も多いですね。
そうですよね。本当になんかちょっとした工夫ですけど、そういった工夫があるとスタッフにも余裕が出てきますよね。わかりました。ということで、今回も時間となりましたので、またこの続きは次回お伺いしたいと思います。松下さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。